説教をする前にですね、今日は地区会というのがありまして、最近この業界に展開された方、あるいは洗礼を受けられた方もおられますので、一応お話をしておきますと、私たちの教会は、日本一緩い教会で、と私は思ってるんですけども、何らこう拘束がない、って思う人もいるかもしれませんが、奉仕も基本ボランティアですね。やりたい人がやる、無理には頼まない、無理頼んだことあるから一応そういうポリシーで、この教会は、この健聴者のグループと、そして、ろう者のグループ、そして、英語のグループがあります。で、両方かこの足を突っ込んでる人もいる、複雑なこう組織っていうか、いい加減な組織ですが、で、この健聴者のグループには地区会というのがあってですね、で、この州法にあるようにいくつかの地区に分かれております。で、この地区会というのは交わりのグループであると同時に、今はコロナでやっておりませんけれども、毎週日曜日に昼食を作っていただく、その奉仕のためのグループなんですね。で、コロナが明けたらまた毎週ご飯を皆さんで作ってね、一緒に食べようかなと思うんですが、それと同時に、お互いの顔がね、もう少し顔と名前を一致させるために、ということで作っておりまして、でこの地区会というのが2ヶ月に1回あるんですね。だから2ヶ月に1回しかないので、もう本当にわずかなんですけども、でこれが今日この礼拝の後あるわけです。それで面倒くさいから帰るかっていう人も結構おられるし、僕は無理に、出ろというようなことはですね、ポリシー上言いません。はい、帰りたいという方はどうぞ帰っていただいて、はい、誰も後ろを髪を引きませんので、はい、で、それでもね、出てもいいなという方は、でそれぞれ どこのグループかっていうのは、集報ボックスに、シールが貼ってあってですね、色分けされてるんです。あのシール何のものかなって多分思われたかと思いますけれども、あれが色分けになってましてね、で、分からない方は自分の集報ボックス見ていただくと、その色で、ご自分の地区が分かりますので、今日、ね、初めてという方もあるかもしれませんが、決して長くならないと思います。はい、たまにめちゃくちゃ長くなったりということがありますが、絶対に1時間超えないようにしてください。早ければ早いほどいいです。僕はそもそも会議が大嫌いな人間で、日本一会議の嫌いな牧師として知られているんですね。はい、それでもめちゃくちゃ会議が多いんですよ、いろいろあれこれ、はい、今はオンラインでね、ズームでやるんですけど、もう多い時は週に5回とか6回とか、はい、会議ですよ。でも僕の会議はできるだけ短く、だからうちの教会の集まりもできるだけ短く、ね、はい、一人でなかなか喋らない、ね、喋りたい気持ちは分かるんですけどね、でも喋ってる間は人の時間を消費していると思ってですね、遠慮しながら、でもそれでもこのなんかだんだん厳しくなってきましたけど、ぜひね、うちの教会、礼拝してるとみんな前、私の方向いてますから、皆さんね、私の顔はよく知ってますけど、隣や後ろの方の顔はあんま見ないですからね、ぜひ地区会に行っていただいて、こういう人がうちの教会におったんだなということを、知っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上です。では、今日はイエス様の眼差しというテーマで、続福音の力、ルカによる福音書の公開のお話を続けていきたいと思います。今日はシモン・ペトロの、しくじりでありますね。僕は裏切りとは言いたくないんですね、これは失敗しくじりかなと思いますね。ユダは明らかに裏切ったんで、この間裏切りってはっきり言いましたけど、ペトロは、失敗した弟子ですけど、皆さんもよくご存知の、ね、お話ですけれども、一緒に読んでいきたいと思いますが、最初にこのペトロという人のことですね、ご存知だと思いますけれども、彼は一番最初に召された弟子なんですね。イエス様が一番最初に目をつけられた弟子でありまして、彼は本来シモンという名前ですね。 シモンが彼の本当の名前で、ペトロはイエス様がつけたニックネームであります。マルコの 3-16 にあるように、こうして12人を任命されたシモンにはペトロという名をつけられたんですね。ニックネームをつけてイエス様は結構楽しんでるわけですね。で、まあ、なぜこのペトロっていう、ペトロって岩っていう意味ですよね。でシモンっていうのは足という意味なんですね。植物の足です。だからヒョロヒョロっとして、弱々しい感じですけども、まあ、ペトロは漁師ですから、おそらく網元だった人なので結構ごつい感じの人だったから、お前は岩じゃのって言ってペトロってつけたのかもしれないんですけども、でも彼はまあイエス様に、召されてですね、全てを捨てて従った人であります。でまた特別な弟子でもあったんですね。イエス様の特別な場面に、選ばれてこの随行した弟子の一人でありました。例えばこの街道長の娘の癒し、まあ、実際には蘇った話ですけれども、あの時にもイエス様はペトロとヨハネとヤコブだったかな、3人だけを連れて行かれた。あるいはあの変貌山という、イエス様が一人で山に登られてお祈りされて、その時にその見姿が変わったって話がありますよね。あの時にもこの全員じゃなくてペトロを含めた数人だけを連れて行かれた。そして先週お話をした、先々週かゲッセマネの祈り、まあ、ルカによる福音書には、書いてないんですけど、マタイによる福音書によると、まあ、ペトロを含めた数人だけをイエス様のそばに置かれたというふうに書いてあるんですね。特別なやはり存在だったと思います。で、まだ一方でね、彼はあのイエス様が湖の上を歩いて来られた時に、ね、どうぞ私も歩かせてくださいと、主よあなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと言った人ですね。また有名な信号告白ですね、イエス様がそれではあなた方は私を何者だというのかと問われた時に、ペトロは神からのメシアです、救い主ですと、キリストですと答えた人ですね。だからここだけ見るとすごい立派な感じの人ですね。しかしですね、軽率なんですね。だからこの口から先に、こう体から先に、こう頭を経過しないでこう動いちゃうっていうタイプの人ですね。この水の上を歩こうとした時にも、まあ、イエス様って言って歩き出すんですけども、強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだっていうですね、すぐ行くんですけども、すぐつまずいちゃう、ね、で神からのメシアです、キリストですとイエス様に言った後で、イエス様が自分は十字架にかかって死ななければならないというその話をされるわけですね。でそれを聞いてペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よとんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと言ってですね、その直前にイエス様はあなたは神の子キリストですと言っておきながら、私は十字架にかかって死ぬんだって、いやいやそんなことはない、そんなことはないと言ってですね、いさめるわけですから、ね、キリストだってあげといてですよ、一方でお前何言っとるのと、ね、いやいやそんなことはないよと、こう上から言ってるわけですよね。まあ、こういうその、まあ、粗骨なところというかね、軽率なところのある、人でありました。そのペトロですね、に対して、この水越の食事、最後の晩餐の後でイエス様がこう言われています。シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よご一緒になら牢に入って死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた、ペトロ言っておくが、あなたは今日鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうですね。まあ有名な下りでありますけれども、ここではペトロじゃなくてね、シモンって呼びかけてるんですね、まあ、本名というか、なんかこの 言葉の意味というかね、ペトロは岩でシモンは足なんですけれども、もう一回お前は足に戻っちゃったねみたいな、そんな雰囲気かなと思いますけれども、でこのサタンがこれでちょっとドキッとするような言葉ですよね。小麦のようにサタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられたと。神様はサタンの願いを聞き入れられるんだ、聞き入れないでくださいよっていう、ふるいにかけることを願って聞き入れられたという。まあでもこれはまあもちろんこのサタンのお話を語るときに常について回る疑問ではあるんですけども、神様はなんでサタンを許しておられるんかなと、ね、サタンなんてものない方がいいのに、なんで誘惑するものを神様は置いておられるのかなという疑問がついて回るわけですが、一方でそれは例えばこのお話がそうであるように、誘惑によって人間は罪を犯したり神様から離れたりするけれども、しかしそれを許される、あるいはそれを回復される神の恵みによって、このサタンの計略は最終的には覆されるわけですよね。だから神様はそこまで多分見ておられてサタンを許されるんだと思いますけれども、この場合、サタンはあなたをふるいにかけることを神様は許されたよとこうおっしゃるわけですね、まあだから神の許可なしには起こってないということですけれども、でもさらにイエス様はあなた方の信仰がなくならないように祈ってますよと、震えにかけられるかもしれないけれども、私はあなたの信仰がなくならないように祈ってるよと、そうおっしゃってですね、震えにかけられるかもしれないけれども、でも信仰はなくしちゃいけない、信仰がなくならないように、私の弟子にもう一回戻ってくるようにというお祈りじゃなくてね、信仰がなくならないように、それこそ重要なんだからと言ってイエス様はおっしゃっているわけですね。でさらにはペトロがですね、このいや私は死んでもいいってこう言うわけですけども、それに対していやいやつまずいて、ね、あなたは私を知らないと3度言うけれども、でもあなたはそのことによってですね立ち直ったら兄弟を力づけてやりなさいよと、そこまでおっしゃってる。だからもうなんか全部先までねこう、見据えた警告というべきなのか何なのか、まあ、あなた今から失敗するからねと、でも失敗してもちゃんと立ち直れるから、立ち直ったら他の兄弟を励ましてやりなさいよって、なんかもう至れり尽くせりって感じですけどね、まあ、そう言われて、でもシモンはいやいや私は死んでもいいと思ってますと、まあ、これが彼のねこの粗骨なところですよね、治らないんですこういうところが、軽率な口から先出ちゃうんですね、考えずに、もっと考えろよと、ね、イエスさんはそこまでおっしゃってるんだから、いやそうですか、さあ私はでもつまずかないように頑張りますとかね、せめて、いやそうおっしゃってるんですけど、いや裏切りたくありません、助けてくださいってのはいいんですけど、いやご一緒なら牢に入っても死んでもよいとですね、単価の切り方が半端ないですね、まあでもこの時には彼は本気でそう思ってるんですよ、この思考が浅いですから、そこしか思ってないので先をこう読まないからですね、でそれに対してイエス様がそうかペトロそこまで言うか、ね、言っておくがあなたは今日、まあ、今度はペトロと呼んでいらっしゃるんですけどね、ペトロ言っておくがあなたは今日鶏が鳴くまでに3度私を知らないと言うんだよ、そこまであなた言ってるけどね私のこと知らないと3度言うんだよ、まあ、イエス様はペトロがつまずくということももちろんご存知であったわけでして、まあ、そういうやり取りがあった後オリーブ山に行って例のねオリーブ山でのその祈りの格闘があるわけですね、前お話ししましたけれども、イエス様はこの杯を取り除いてください、でも神様あなたの御心がなりますようにと言ってですね祈って、最終的にその祈りに勝利してオリーブ山を去ろうとした時に 先週お話をしたユダがやってきて、ね、接吻でイエス様を判別するようなそういう汚いことをしたあのユダですけれども、そこでイエス様は捕らえられて、大祭司の囚徒のところですけれども連れて行かれるわけですね。で、その次がここですね。イエスは人々はイエスを捕らえ引いていき大祭司の家に連れて行った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中がペトロが焚き火に照らされて座っているのを見てじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいや、そうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。またペトロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。何度読んでも印象的な場面ではありますけれども、イエス様が捕らえられて、た時にですね、でも、ペトロは偉いのはね、ついてってるんですよね。他の、 ヨハネ福音書を見るとペトロともう一人の弟子はついてったと書いてあります。おそらくヨハネだと思いますが、でもペトロはついてったわけですよ。他の弟子逃げてるんですよ、みんな。だからその点ね、立派ですよ、褒めてあげたい。でしかもこの大祭司の家の中まで入ってるわけですね。最初遠くにいたのに、こうみんながこう入ってみて、こう夜陰に乗じてね、夜中ですから、こうついていって、その屋敷の中まで入ってってる。バレないと思ったんだと思います、真っ暗だし。ところがね、この人の軽率なとこはその次の行動にあるんですね。寒かったんですね。で、焚き火を焚いてた。で、火のそばに行っちゃったんです。離れてりゃよかったんですけど、周り、こう火の周りをみんなぐるっとね囲んで、寒いから座ってたわけでしょ。で、寒いですねみたいな感じで、こうでもこう火に当たってたら当然顔が見えますよね、火で、ね。で、女中の一人がそれで気づくわけですよ。焚き火に照らされて座っているのを目にしてて、ちゃんと書いてるんですよ。ペトロが焚き火に照らされて、ね、この辺がね、この人のね、浅いとこですね。気づかなかったんですかね、他の人の顔を見てね、自分の顔も見られてるなって気づかなかったんですかね。で、言われてですね、でもいや、そうじゃないってすぐこう否定してしまう。で、僕はこの1回目の否定は、そのなんか命が惜しかったとかっていうんじゃなくて、反射的だったと思うんですよ。だってバレないと思って言ってるわけじゃないですか、ね。で、火に当たってて、あの人、この人も一緒にいました、イエス様と、あのイエスと一緒にいましたって言われて、いやいやいや違うと、ね、まだ真っ暗闇だし、いくら火が当たってるとはいえ、バレないと思ったんだと思うんですね。だから軽い気持ちで、拒絶したんだと思います。で、そこでね、そろっと出てきゃいいじゃないですか。ああ、やばいんだから、バレてるわけだしね、うん。でも彼はそこに居座るわけですよ、なもんですから、他の人がペトロを見て、いやいや、お前もあの連中の仲間だって言った。イエス様は一番そばにいた人ですから、多分一番目立ってたわけで、いや、お前、あの連中と一緒におった、あの仲間だろうってこう言われてですね、 二度目ですよね。で今度ペトロはいやいやそうではないと。こう二回目はもうなんか一回拒絶してますからね、うん、ここではいとも言えない、まあ後に引けない状態ですよね、いやいやそうじゃないってこうちょっと何言ってんだみたいな感じで、言ってたと思いますね。でもそれからね1時間また経ってからということですよ。ずっといるんですよ、僕ならこの時点でいなくなるか、こう顔が見えないようにこうそろっとねちょっとお手洗いみたいな感じでね逃げると思うんですけど、逃げないんですよ、なもんですから、いやいやまた別の人が確かにこの人も一緒だったガリラヤのものだからって書いてある。これマタイの福音書を見ると訛りがあると、訛りで分かる。だから喋ってたんですよペトロ黙ってりゃいいのに、いやいや私違いますよとか言いながら、寒いですねとかね、イエスどうなるんですかねみたいな感じで、多分この自分はイエス様の仲間じゃないということを、粉飾するというか、ね、なんとかごまかそうと思って喋ってたんですよ。ここも彼のね軽率なところです。黙ってりゃいいのにまだ、黙って顔隠してろよと思うんですけど、いや違いますよって言った手前ね、で喋ってるうちにガリラヤなまりが出ちゃったんですね。いや言葉でわかると、お前絶対そうだろ言われて、今度はですねあなたの言うことはわからないって言ったんですよ。記憶にありませんみたいな、あなたの言うことはわかりません、おかしいでしょこれね、わからないはずじゃないんです、言ってることは確かなんですけども、何言ってんだみたいなんですね、まあこの下りはね何回読んでも面白いんですけど、まあペトロの浅はかさと、またこう なんですかね、なんで逃げなかったのかなというような思いとね、でその瞬間ですよ、鶏が鳴くんですね。これ時間的な経過を言ってもイエス様は夜中に捕らえられて、そしてこの連れて行かれて、これ不当な告発を受けてるわけですね一方で、だからそれがもう 何時間も経って、夜明けを迎える時にが近づいてね、それで鶏がコケコッコーっとこう鳴くんですね、その瞬間にこれですよね、突然鶏が鳴いた、主は振り向いてペトロを見つめられたって書いてあるんですね。これは実はルカに福音書に書いてないんです、イエス様はこの本当に言いがかりのような告発を受けてですね、あるいはいろいろこうあざけられたりなんかしておられたわけですけれども、でもペトロがこのちょっと自分から離れたところで自分のことを知らないと言っているようなことをおそらくご存知でね、分かっておられたわけですよね。それでコケコッコって鳴いた瞬間にハッと振り向いてペトロを見るわけですよ、でこのイエス様の眼差し、目が合うわけです。その瞬間にイエス様は向こうを向いてたんでしょ、でも振り向いた瞬間に目がピッと合う、この時のイエス様の眼差しはどんな眼差しだったでしょうかね。お前言っただろ、怖い顔して睨んで、だから言わんこっちゃないみたいな眼差しだったとは思えないですよね、ではペトロはこのイエス様のこの目の、眼差しでぐさっとこの心をいられてね、刺されて号泣ですね。この瞬間に思い出した、こうなる前に思い出せよ、3回もね仲間じゃないかって言われてる時に、お前は私のことを知らないって3回言うって言われてるんでしょ、2回目ぐらいで気がつかんですかね、あまずい、あ このまま行ったらイエス様の言う通り3回知らんということになってしまうと思って逃げりゃいいのにね、気がつかないんですよこの人、でも憎めないですよね、憎めないですよ、人間らしいなという気がする。多分もういっぱいいっぱいですから彼もね。もうね、で鶏が鳴いて、でも鶏が鳴いた時にとは書いてない、イエス様の眼差しを受けてって、こうルカはその順番になってですね、イエス様に見つめられて思い出して、またやった、またやった、いやそう言われてたよな、私を知らないと三度、俺三度言っちゃったなっていうことで外に出て激しく泣いたと、まあ歴史に残る大号泣ね、まあこのお話、まあいろんなことを教えてくれるわけですけど、まあそもそもイエス様はまあペトロの失敗をねご存知であって、故に警告を発しておられたんですよね。僕はこの話を読むと、もしイエス様があらかじめ警告しておられなかったらどうなってただろうかなと思うんですよ。私を知らないと三度言うよと鶏が鳴く前にっていうことを言われてなかったら、ペトロは同じようにイエス様を知らないと三回言って鶏が鳴いてイエス様にと目が合った瞬間に、あ、しまったと思うかもしれないけれども、あ、まずぐらいで多分済んだと思うんですよね。でもイエス様は警告しておられたっていうことがあったもんだから、ああイエス様は全部ご存知で、ね、それでも私のことを思ってくださっていたんだなという、このあらかじめの警告があったからこその、あ、イエス様の思いがペトロの心にしっかりとこう伝わったんじゃないかなと思いますね。そしてイエス様は弟子たちのために祈っておられたんです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈っていたよ、祈ったよと。だからこのペトロの失敗の背後にはちゃんとイエス様の祈りがあるんですね。いや、イエス様が祈っておられたからこそ彼もそして他の弟子たちもイエス様から離れることなくイエス様の弟子であり続けることができたんだろうと思います。でこのことはですね、まあさまざまな理由で、信仰を失ってしまう、あるいは教会を離れてしまうということは、まあ誰にでもあることなんですね。でもその背後で信仰がなくならないように祈っている人の存在の大切さを教えてくれるんですね。私たちの心の中にもね、いろんな人のことがここにかかると思うんですけど、私たちにできることは信仰がなくならないように祈ることですよね。イエス様どうぞ、あの人は今神様から離れてしまっているけれども、どうぞ信仰がなくならないように、神様あなたのもとに帰ってくることができるように、いやむしろ一度つまずいたからこそペトロのように、ね、あなたに用いられる器になりますようにと言って祈る。イエス様が祈られたんですから、ね、ましてや私たちが祈らないでいられるはずはありません。そしてイエス様は常に弟子のことを思っておられましたね。だからご自分が不当な裁判に遭っている時にもペトロのことがずっと気になってるわけですよ。ああ行ってきたな、ね、来なきゃいいのにって多分思われた、ね、来なきゃ、もう来るからお前は俺が言った通りになるじゃないかと。ああ1回言った、2回目、ああ3回目、ああ言っちゃった、でコケコッコですからね、もう本当にイエス様、どんな思いでねペトロを見つめられたでしょうかね。モーリアクというフランス の、まあ、カソリックの有名な、作家がですね、この眼差しを、イエスはこの視線の中に愛情と許しの無限の宝を込めたってこう言ってるんですね。さすが作家ですね、いいこと言いますね。愛情と許しの無限の宝を込めた視線がペトロに送られるわけですね。いやでもこの無限の宝はね、私たちにも向けられてるわけじゃないですか、ね、どれだけ知らないといい、忘れたといい、失敗したとしてもイエス様のこの 眼差しは私たちに向けられている。愛情と許しの無限の宝、まあ、だからこそ失敗したとしても立ち上がれるわけですよね。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。それもこの失敗もね、いい薬だよと、いい勉強だよと。でこれがね、この、まあ、イエス・キリストを信じるということの安心だろうと思うんですね、うん、私たちは何度つまずいたとしても、離れたとしても、忘れたとしても、あるいは裏切ったとしても、イエス様のこの目線、視線、眼差し、変わることなくその深い愛と許しに満ちた眼差しが私たちに向けられていると。だから安心して失敗しなさいということだと思いますね。でご存知のようにペトロはこの後、まあ、改心をしてね、初代教会のリーダーとして、本当に素晴らしいリーダーとしてですね、この兄弟たちを力づける役割を果たしていくわけですけど、間違いなく彼は、ね、俺は立派だったよとは言わなかったと思います、ね、俺はね、最初に召された弟子でね、湖の上も歩いたし、ね、イエス様はもう数々ある特別な時に私を連れてくれたんだと、ね、だから私のような弟子になりたいと絶対言わなかったと思いますよ。だってこのペトロの失敗の話は4つの福祉を全部書いてあるんです、はい、全部書いてある。もう超有名な話、もう初代教会においては、ね、しくじるのペトロ、ね、でも私が、あのしくじった私がイエス様の弟子なんだよと、ね、他の人もね、安心して、安心してイエス様の弟子になれたと思うんですよね、うん、お祈りしましょう。天の父様、心から感謝をいたします。イエス様の十字架があるからこそ、私たちのいかなる罪も失敗も、あるいは裏切りもしくじりも許されます。あなたの深い愛情のあふれた眼差しの中に私たちは今あることを覚えて感謝をいたします。また私たち自身があなたのそばにいるときには、あなたのもとを離れてしまった人たちのために祈るものであらせてくださるように、信仰がなくならないように祈ったとイエス様が祈られました、言われました。私たちも祈るものであらせてください。その祈りはやがて自分に返ってくる祈りであります。自分が間違いなく常にあなたを信じ続けることができるかどうか誰に分かりましょうか。しかし多くの人たちが互いに祈り合う、その祈りのネットワークに支えられているならば、決して心配することはありません。そして何より主イエス・キリストはそんな私を待っていてくださる方ですから感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。